今日は逗子市の平井市長においでいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
海開きしましたね。
そうです ね、はい、
やっとも
うこれから夏という本番で ね、はい、
今年はなんか、まあ、気象庁はそうは言ってないんですけどね、 なんか暑くなるのは早そう
ですね、
でいいんじゃないですかね。
そうですね、まあ、とにかく天気さえ良ければもう、ね、たくさん逗子市に来ていただけるので期待しております。
今年はなんか新しい趣向あるんですか、海の方では。いつ遊び動画また出てくるんですか、沖に。
スプラッシュウォーターパークはね、実は逗子は今年は1年間お休みになってしまいまして。
そうなんですか。
はい、来年に向けて今、体制を、切り替えるということで準備してるんですけども、まあ子ども向けのイベントあるいは、夕涼みイベントということで、まあ、いろいろとこう楽しい趣向を、用意してますので。
そうですか。
はい、
って言いますとね、海っていうともうオリンピックなんですよね。
はい、
それで、まあ、オリンピックってもう2年前から言ってるんですけどね、なかなかこれは国なんですかね、都なんですかよく分かんないですけど、
ね、
遅くてですね、
はい、
まあ神奈川県もイライラしてるみたいなんですが、もっと現場はもっとイライラするんですよね、はい、これで。やっと動き出したのは葉山にイギリスチームが合宿場を設ける。
逗子、ね、
はい、もいろいろ話あるんでしょ。
そうですね、逗子マリーナさんの方にいろいろとこう問い合わせがね、何カ国から来てるというのは、聞いてるので、まあ、まだちょっと具体的には、決まってないようなんですけども、逗子としても全面的に協力をして、まあ、ぜひね、事前キャンプで、このヨットを、盛り上げてほしいなと思っています。
まあ、いろんな各国のチームの合宿所がどっかに欲しいっていう話で、結局鎌倉か逗子か葉山、鎌倉は港がないですからね。
結局やっぱね、ハーバーがあるのが逗子か葉山っていうことですから、あとは宿泊施設とね、あとはその、まあ、キャンプするためのいろんなこう機材をね置いたりする場所を、まあ、確保する事前の調整に結構
いやね、まあ、この問題はね、本当はね、もう決まった時からやってなきゃいけなかったんですよ。
そうですね、
それでみんななんか合宿場だろうって言ってるんですけど、そうじゃなくてね、これオリンピック選手村みたいなんですよ。あ、彼らね、
はい、
大会になっても動かないですよ、これ。
そうでしょうね、はい、
会場とか本部は江ノ島にできるんでしょうけどね、彼ら泊まってるのは逗子なり葉山なりに泊まってて、そこから多分船かなんかで、はい、江ノ島行って競技は葉山沖、逗子沖でやるっていうことになりますから、
ね、はい、
これが現実のその、まあ、会場になるんでね、それを今までね手つけてられなかったってのは、本当にこれ他の競技と違って、こうヨット競技ってのはそういうサポート施設が他の競技にはない施設が必要なもんですからね。
そうですね、はい、
まあ、同時に、まあ、これオリンピックがやるっていうんでいろいろ盛り上げて。
そうですね、いよいよもうね、プレオリンピックも迫ってますし、金を盛り上げようということで、まあ、今年度逗子でもマリンスポーツ教室をね、ヨット、ウィンドサーフィン等々ジュニアの、教室も含めて、盛大に開催する予定になってますから、はい、もうご案内できるようになってますんでね、ぜひ申し込んでいただきたいなと思っています。
まあ、これ今回のオリンピック間に合わなかったんですけどね、
はい、
今スポーツって10代の選手すごいじゃないですか。
そうですね、
100メートルにしたってね、はい、サニブラウンもまだ10代でしょ、
はい、
それからピンポンの張本君なんていくつか
14とかですね、
ですね、はい、それで割とねそういう子が育ってきてるのは、
はい、
実はいろいろなそういう能力のある子がいるのに加えて、練習の設備があるいはコーチのシステムっていうのは、
はい、
格段に良くなったんですよ ね、
そ, うですよ ね、
それを反映してるんですが、どうも、ね、悲しいことに、ね、海の方はまだ全然それがないんですよ。
まあ、ウィンドサーフィンは逗子は、ね、まあ、メッカで、割とこう若い世代が、とても育っていて、もう世界で活躍するような人材が出てますね。
そうです、はい、ヨットもね、小学校ぐらいではすごく世界的に通用するのはいるんですけどね、
はい、
そこから先ダメなんです。
それもありますね、
まあ、ダメっていうか訓練しないっていうかね、勉強の方に親が向けちゃうらしくて、ダメになるっていうんですけどね、まあ残念ですね。これなんかオリンピックを機会にそういうその英才教育みたいなのも始めていただきたいな。
そうですね、まあ、若い頃からね、慣れ親しんで、でもう真剣にね取り組むということで、まあ、一流になっていける、そういったこうチャンスが広がるといいですね。
そうですね、はい、ついつい海の話になると暑くなってくるんですけど、
はい、
陸の話でもですね、
はい、
例の 総合的病院、
はい、
どうなりました？
はい、まあ、昨年の12月にね、公募の結果で青い会という、ね、医療法人が決まって、はい、でこの4月に109ベッドが県から配分まずされました。
ああ、そうですか、はい、150ぐらいしてたのに、
最初の目指してるのは300を目指してるんですけれども、まあ、175っていう枠の中で、まあ、複数の病院から手が挙がって、そのうちの109が
9です、ね、
あの配分されたということなので、まあ、今は具体的にあのまずは病院の機能の検討会、それからあと建築の検討会、2つ立ち上げまして6月に、まあ、そこで機能の方は医師会とか医師会薬剤師会の会長にも出席いただいて、それでじゃあ病院と地域の医療がどう連携していけばね、よりいい、まあ、計画になるのかということで、あのまずはあの議論をスタートしましたので、まあ、そこがこう煮詰まってきて、それが建築計画にこう反映されて、で、まあ、都市計画の変更手続きなんかもありますから、まあ、いよいよこの8月9月10月ぐらいでその辺の具体的なものがこう明らかになって、それでまあ秋には市民の説明会も開催しましょうと、はは、そういうスケジューリングで今動いてますから。
ああ、そうですか、はい、あのそこのとか一番地域医療大事なとこなんで。
そうですね、
あの病院、総合病院ができちゃうとみんないきなりそこ行っちゃう人が多くてですね、はい、そっちばっかり混んであると、
まあ、そこはもう本当病診連携とね言いますけどね、まあ、診療所かかりつけ医とそれから病院との、ね、あの連携の中で、まあ、地域医療がこうより充実していくと、いうことをしっかりと構築したいなと思います。
あの東京の総合病院なんか受付が、あの要するに地域のお医者さんの紹介状を持った人と、
はい、
飛び込みで来た人と違うんですよね。
そうです ね、はい、
だからその基本的には紹介状を持ってきた人を見るんで、
はい、
そのいきなり飛び込んできた人って後回しにされちゃうんですよね、はい、
そうです ね、
だからなんかそれがいい悪いべっか別にして、そういうシステムにすると、あの開業医の人と総合病院との関係ってのは良くなってくるんじゃないかと思いますね。
そうです
ね、
まあ、その辺のこう連携のあり方とか、
ね、
まあ、あるいは救急をどこまで、ね、受けるとか、そう、まあ、そういうことを今具体的に詰めてますので、はい、
救急ですよ ね、
そうですね、
救急車に乗ってね横須賀行ったり大船まで行ったりするのはもうえらいことですからね、はい、これ、はい、
まあ、図紙に大体救急件数が年間3000件あるんですけども、まあ、半分は軽症患者さんで、でまあ、重症患者ってのは本当にこう200件前後ぐらいなんですね。
ああ、そうです。
ですから、まあ、重症はもちろん、より高いそのレベルの、ね、こう病院で、まあ、になってもらうということで、まあ、そこから、もうちょっとこう中程度軽症の人は青い会の病院でこう受けてもらうっていう、まあ、そういう役割分担で、まあ、いければなというところですね。
そうしますと最終的には300床ぐらいの病院になったらいいなと、そういう感じですか。そうなんです。
あの神奈川県が今平成30年度からの医療計画の検討を今進めていて、まあ、そこで一体この横須賀三浦地域にどれだけそのベッドが必要かという ね、まあ、そこの今試算をこれからするんですけど、まあ、神奈川県全体としては将来2025年問題、ねね、を含めるとかなり、ベッドは足りなくなるという ね、そういうこう試算は出ているので、まあ、じゃあ三浦半島地域でどれだけ不足が出るかと、それ次第でその今109しかね、あの青い会が配分されませんでしたから、まあ、残りの分をまあ増床する、まあ、可能性が見えてくるというところですね。
その辺のところは当然計画の中では含みを持たせて、
はい、
あの将来のことは考えておくわけですね。そうですね、
そういうことですね、はい、まあ、そういうこう、まあ、今年度中にその計画が明らかになりますから、まあ、そこでこうまあ、次の機会をまあ我々としては期待するというところですね、うん、
あの現実に私どもはあの何かあった時そこへ運び込まれるっていうのは、
はい、
いつ頃からになるんですか。
今のスケジュール最短で平成32年度中の開院を目指しているので、だからまだ、3年
後ですか。
今日かかりますね、
まあ、でも3年ってのはあっという間ですからね、
はい、
始まっちゃえば、
はい、
期待してますよ、それは、
はい、まあ、いよいよと言いますか、ようやくと言いますか、はい、
ね、本当にこれはもう長年の課題だったですから、はい、さて、あともう一つ課題、ゴミの話だったんですよ ね、
はい、昨年の7月に鎌倉寿司葉山で、まあ、広域でゴミ処理をしていこうという、まあ、覚書を改めて交わしまして、そこから具体的に今検討を進めてきたんですけども、まあ、いよいよ寿司と葉山のまずは2自治体で 役割分担決めて、広域で処理しましょうということが、うん、まあ、決まって、7月からは葉山の燃やすごみを逗子で受け入れがスタートします。
燃えるごみですか？
そうですね、はい、
生ごみ、
今はだから可燃ごみ で、ね、ごみで収集しているごみを葉山から逗子に運んで、そこで逗子の焼却炉で処理すると。
葉山は何するんですか？
葉山はですね、うん、まずは逗子の飼料を葉山で受けてもらうというのが一つ、それからあとその次のステップとしては、容器包装プラスチックの処理を逗子が受けて、それだと葉山は植木の剪定紙の、まあ、ストックを葉山で受けてもらうと、うん、まあ、そういう、こう分担を今は、検討中です。
あ、そうですか、はい、なんか逗子の負担が大きいみたいな感じしますか？
その先にはさらに、生ごみの資源化施設を作ろうってことを今計画してまして、それは葉山で、受け持っていただくと。
生ごみの資源化施設ですか？
はい、
燃やすんじゃなくて。
燃やすんじゃなくて、そうですね。今家庭用の生ごみ処理器をね、普及してますよね。
はいはい、
で、生ごみで消えろっていうね、あれをまあ推奨してるんですけど、まあ要するに土の中で、まあ混ぜて、ね、まあ菌が分解するっていう、まあそれの巨大版っていうことですね。今予定してるのは。ですからまあそこにこう投入して、混ぜて。で菌が分解してっていう、まあ、それの何十トンクラスを作ろうという、いう計画なので、まあ、それができると、まあ、燃やすごみのうちの4割から5割ぐらいが生ごみって言われてますから、そうすると、まあ、ほぼ半分近い量が葉山 で残りの、ね、5割6割が逗子でっていう、まあ、まあ、ちょうどいいこうバランスになるという、まあ、予定ですね。
いい考えですね、それは。はい、
まあ、生ごみを分別して収集するのは、これは結構また大変ですから。
ありますね。
そこをどうクリアするかっていうのが、実は最大の課題ですね。はい、
そうですね。
かつて逗子で実験したことがあるんです。ひさぎのハイランドの人たちに協力いただいて、燃やすごみと生ごみを分けて、別々の袋で出してもらう。その時に6割ぐらいが分けていただけてたんです。
6割ですか、
その当時まだ。だからそれをこういかにこうね徹底できるかっていうところが、うん、まあ課題ですね。
それはなんか専用の袋があれば。
そうですね、別の袋を作って、そこに生ごみだけをこう、出していただくっていう、収集日をねこうまた変更しなきゃいけないとか、いろんな課題があるんですけど、はい、まあ、それを今これから詰めていこうという段階です。
それほど今度葉山と逗子の交流が深くなりましたね。
そうですね、
トンネル欲しいですね、
いろんな意味で。ああ、それはもうこの中央道のね延伸は、もう毎年のように県に逗子市も葉山町もね要望して、まあ、今地質調査とか、そういうのは県もやっていただいているので、まあ歩みは遅いですけど、まあ一歩一歩は進んでるっていう状況ですね。はい、
さあこれは聞き慣れないんですけど、スマイルスクールって何ですか？
はい、これはですね、今池子の第一運動公園に体験学習してスマイルという、まあ、中高生の、ね、活動場所として、中心に、まあ、もちろん小さい子も大人も、今ね利用していただいてるんですけども、まあ、そこで中学生のこう、まあ、居場所作りっていうんですかね、学習支援の、取り組みを8月23日から毎週水曜日と日曜日にスタートすると、まあ、そういう事業なんです。
塾ですか？
まあ、塾というか、まあ、それほどみっちり、ね、学習塾っていう感じじゃないので、まあ、大学生の方に、まあ、学習支援のねこう、まあ、協力していただいて、でそこで、まあ、定員は30人なんですけど、まあね、来てくれた、ね、中学生に、まあ、宿題をねこう教えたりとか、あるいはわからないところをねこう学生の方からこう指導してもらったりとか、そういうこう、まあ、場所を作ると、まあ、そんな取り組みになります。
これ市が家庭教師やるようなもんなんですけどね。
そうですね、まあ、これは文部科学省の補助事業という位置づけで、県の、まあ、補助を活用した県内では最初の取り組みなんですけども、うん、まあ、ですから学生さんにはねもちろん報酬として、時給1000円で来てもらいますけど、まあ、参加する子どもは無料で、
無料、
はい、教えてもらいますから、あるいはその学生さんとこう、 スポーツしたり遊んだりとかね、うん、そういう、こう場所として、これから広げていきたいなっていうところです。
これはすごいあれですね、子どもサービスですね。
そうですね、うん、まあまあいろいろとこうね、学習塾ね行ってこうバリバリ勉強している子もいれば、まあ、そういう環境にはないね子どもさんもね、うん、いらっしゃるし、であと同じスマイルっていう場所では子どもゼロ円食堂の取り組みがね、
はいはいはいはい、
もうすでに月1回市民団体の、ね、方がこうやってくださってるので、うん、まあ、同じ日にぶつけて、学習しながら、まあ、夜は地域の人と一緒にこう、ね、食事をするっていうのはそんな、形になってますから、
東京あたりだと子ども食堂っていうのはある意味で貧しい子ども貧困児童対策として始まったんですけど、ルジアはそんなに、
そうですね、誰でもいいよっていう家族でねいらっしゃってくださいっていう、うん、まあ、そういう形でやってるので、まあ、子供はお金は取りませんけど大人からは取りますとかね、そんなやり方で、まあ、地域のねボランティアの皆さんがこう協力してこう、ね、食材集めて、でスマイルでそのキッチンもありますから、うん、そこで調理してでみんなで食べるっていう、まあ、そういう取り組みを月1回やっていただいてます。
あれなんですかね、今その行政の福祉の方向がこれ小泉進次郎さんが言ってることですけどね、
はい、
あんまり年寄りばっかり大事にするなって、はい、少し若い人間大事にしろって言い出して面白いこと言うなと思ってるんですけどね、はい、少しそういうふうにこう変わってきてるっていうか、
いやもう各自治体はやっぱり人口減少の問題に直面するとどうしてもやっぱり子育て世代をね、よりこうね住んで魅力的なっていうね、街づくりっていうのがもう本当に最優先のやっぱテーマなので、うん、まあ、逗子ももちろん葉山も、まあ、この多分どこの自治体でもやっぱり子どもあるいは教育に重点的にこう取り組むっていうのはもうここもう何年も傾向だと思いますね。
あ、そうですか、はいはい、いや私みたいに年寄りから見てもいいことだと思うんで、これはどんどん進めていただくのはいいかなと思います、
はい、
さてもう一つ、
はい、
これもなんだかよくわかんないです
よ。これは私のからぜひね皆さんに、はい、お知らせしたいなと思うのは、逗子の市役所の1階に
それそれ
青い鳥という喫茶コーナーがあるんですけども、まあ、これは知的障害者の方がこうそこでね働いてね就労の場を提供するっていう形で、もう何十年も前からね行われてるんですが、市役所1階のロビーって結構ガランとしてるじゃないですか、で日頃はそんなにこうなんかこうね活動場所としては使われてないので、そこのスペースを有効活用してこの青い鳥の、まあ、拡大リニューアルしようということを決めまして、それで7月18日がオープニングなんです。で1階のロビーのところに机と椅子がねこう配置されて、まあ、そこでこう、まあ、カフェが、まあ、拡大展開するということにしましたので、ぜひ皆さんお立ち寄りいただきたいと思います。
市役所にのカフェが、まあ、知的障害者の方が経営する、
そうですね、
経営というか、まあ、働く場所ということですよね。
はい、そうです。
なんかあったじゃないですかこの間、いろいろとその国会議員の方ではいろいろそれは知的障害じゃなかったですけども、あれは何か喫煙の話か
、まあ、7月18日の11時がオープニングセレモニーで、でミニコンサートも予定してますので、
はい、
バイオリンとか、ね、こうピアノとかそういう、ね、こう小編成の、ね、音楽家の方に来ていただいて、まあ、そこでちょっとこう、まあ彩りを添えてオープニングしましょうという、まあ、そういう企画してます。
知的障害の方でしたら軽度の方だったらそんなに
もう
コ
ーヒー出したり、あるいはお弁当をね、そこで売ってますから、それをね売ったり、あるいはチャーハンとかそういうねこう、ものも、使ってますから、そこをこう注文をね取って、それでこうお客様にこう運んで、っていうことを毎日やっていただいてます。はい、
これもなんていうか弱い人に親切な行政を、まさに行政の窓口でやるわけです
ね。そうですね、やっぱり市の中心部でね、そういうこうね障害者の方もこう働いてるっていう、ね、
中心部っていうんですけど、あれ一等地ですよ。
まあまあ
逗子で、
そうです、
ね、はい、飲食であそこで飲食業やりたいなんて言ったら大変な、
そうですね、
場所代取られますからね、
はい、
そう
まあ、フェアトレードコーヒーも売ってますんでね、
あ、はい、
ぜひぜひね、皆さんね、飲んでいただきたいと思います。
そうですか、まあ、いろいろあの画期的なことをおやりになってるんですけれども、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。